コーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。人の真の存在を育む組織、今回は伝わる力の実践力を上げることにチャレンジしたいと思います。伝わる力とは、自分を伝えられ相手からの協力を得られる力です。伝わる力を発揮するための基本スキル4点について復習しましょう。1つ目は2つの承認です。あなたメッセージと私メッセージ。あなたメッセージが相手の長所を言うのに対して、私メッセージは自分への影響を言います。あなたメッセージは、田中さんの営業力はすごいですね、鈴木さんって努力家ですよね、など、相手がどんな人物で能力を持っていて、容姿はどうか、性格はなどについて取り上げます。私メッセージは、田中さんの話を聞いていると私も頑張ろうって力が湧いてくるんです。鈴木さんといると穏やかな気持ちになれます、など、自分が相手からどんな影響を受けたかについて表現します。ちょっと想像してみてください。あなたはタバコが嫌いでタバコの煙が苦手だとします。できれば相手にもタバコを吸ってほしくないと強く思っていたとします。あなたならどのようにそのことを相手に伝えますか？タバコは体に悪いので、あなたはタバコを今すぐやめるべきだと、あなたを主語にして伝えると、あなたは間違っている、あなたはこうすべきだというメッセージが暗に伝わってしまうという点は配慮したいところです。私メッセージは、私はタバコの煙が苦手なので、できればここで吸わないでほしい、などと私を主語にして伝えます。私はこう思う、私はこうしてほしいという私の希望を伝えますので、相手はタバコが好きなのでタバコを吸うという相手の課題と、自分はタバコが嫌いなのでここで吸わないでほしいという自分の課題を分けて、相手に罰をつけることなく自分の主張が伝わるスキルと言えます。2つ目のポイントは、批判しないで反対意見と理由を言うスキルです。罵ったり感情的になったり、相手を傷つけたりバカにしたりといった残念なコミュニケーションは本来は誰も望んでいませんが、職場や家庭で現実に起こってしまうことがあります。本当に伝えたいことが伝わるには、あなたは間違っている、その考えは正しくない、あなたはおかしい、などと相手を批判したり感情的になって相手を責める代わりに、冷静に相手の立場やメンツを潰すことがないよう配慮することが必要です。それには、相手の考えが自分と違っていても、相手の考えを認め、そうなんですねと受け入れた上で、相手と違ったご自分の意見としてお伝えいただきます。あなたがそう考えるのはわかります、そして私はこういうふうに考えているんです、私はあなたとは違った見方をしています、どうしてかというとこれこれだからという理由なんです、などと、イエス・バットでなくイエス・アンドのコミュニケーションを意識してみてください。3つ目のポイントとして、事実と意見を区別します。事実言葉は、顧客リストを確認してからクライアントに会うのは当たり前だろ、そんなのは常識だ、などと自分の意見をまるで客観的事実かのように表現する言い方です。 意見言葉とは、私の考えでは顧客リストを確認してからクライアントに会う方が効率がいいと思っているんですけど、君はどう思いますか？とあくまでも主観的意見であるとして伝えます。4番目が貢献されたこと、感謝したいことなど肯定的なところに気づいて、ありがとう、嬉しいといった自分の気持ちを言葉にして伝えるスキルです。職場は一人一人にとって大切な場です。そこで出会った相手や仲間と理屈抜きでハートから付き合えるなら素敵ですね。本音、本気で分かり合えている、何も気にしないで自由で自然に深く付き合える、幸せな職場を作ってまいりましょう。さて、マネージャーには指示型、放任型、傾聴型、対話型、4つのマネジメントスタイルや傾向があるとご紹介しました。今回は4つの頼み方のお話をさせていただきます。相手を傷つけずに要求を伝えること、これは思いのほか難しかったりします。アサーティブ、あるいはアサーションとも言われますが、自他を尊重した自己表現、もしくは自己主張できるのが伝わる力です。そのことを意識しないとやってしまいがちなのは我慢、嫌味、責める言い方です。例えばこんな場面を思い浮かべていただけますか？あなたの部署の SE の伊藤さんは丁寧で時間をかければ品質の高い仕事をします。しかし難点もあって、納期が守れないことが2回に1回はあります。そのため客先からクレームを受けたことも1度や2度ではありません。今回も大事な納品日が迫ってきているので、部長のあなたも気が気ではなくなってきました。4つの頼み方の1番目、我慢な言い方は、相手を傷つけたくないために遠慮してはっきり言いません。伊藤君、まあいいかといった具合で、結局言いたいことを言わずに終わってしまったりします。嫌味な言い方は、はっきりと言わないため、結果的に嫌味っぽかったり皮肉っぽい口調でネチネチくどくなってしまうような言い方です。伊藤君は飲みに行く暇はあるのにね。伊藤君はお客さんとはたっぷり時間を取るのにね、などと遠回しに何か言いたいようだが、ちっとも伝わらずに終わります。反対に感情的に怒鳴りつけてでもはっきりと言うという責める言い方があります。なんでお前はろくな仕事もできないくせにいつもいつも期限が守れないんだ、バカ野郎、などと突然怒り出す。あなたの職場でそんな光景を見たことはありませんか？そして伝わるのはどんな言い方でしょうか？相手の立場に立ち、話をちゃんと聞いた後に伝えたいことははっきりと伝わる言い方です。伊藤君、最近いい仕事をしてくれるので嬉しいよ。いい仕事をするには時間がかかると思うけど、期限内に仕上げてもらうと私は非常に助かる、などのように長所やできているところを指摘しながら冷静簡潔に要求を伝えます。この後現場で実践していただくための演習をして見ていただきたいと思います。